はい、それでは黙示録の最後ですね。黙示録の最後の22章を開いてください。で、一言ね、じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。ついに本当に黙示録の最後の、ところになりました。あなたがどうぞ私たちに、語りかけてください。本当に、あなたが願われていることを最後のところを読ませていただきますけれども、本当に、私たちがそれに対して応答できるように、どうぞ霊の目を開かせてください。お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、前回ですね、この新しいエルサレム、あれは天のエルサレムですね。そこを見ました。私たちが永遠に主と生きるといったらどこになるのかっていう、この永遠の都をですね、私たちは見たわけなんです。で、そこでのポイントは、私たちが新しく御霊によって生まれた、新しく霊的に生まれたっていうことを、まあそのものって言ったらいいでしょうかね。イエス様がサマリアの女に対して、私から水を飲む者はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が流れ出るって言いました。で、この天の都においても、その都の中央に、神と子羊の御座があって、そこから生ける水が流れていて、その周りにこの、木々が、命の木が生えていて、そこで実が毎月なってですね、葉が私たちを癒すと、まあ、このようにあって、その都の中に住むということは、すなわち新しく生まれたことが、もう本当に、このなんていうのかな、逆に言うと、その永遠の都に住むようにされた私たちに、内側でその出来事が起こってるって言ったらいいでしょうかね。この先取りしてるって言ったらいいでしょうか。で、このことを見ました。で、ここまでで、もう本当に予言が完成したわけです。神様の私たちに与えておられるこの啓示ですね。で、これが全て終わったわけなんです。あとは受け入れるか受け入れないかということ、そしてイエス様が戻ってこられてですね、私たちが、その報いを受ける、ということになっていきます。よろしいですか。6節ですね。御使いは私に言った、これらの言葉は真実であり信頼できます。預言者たちに霊を授ける神である主は、御使いを使わしてすぐに起こるべきことをしもべたちに知らされたと。まず信頼ができるっていうことを言ったんですね。これ実はもう21章の5節かな。そうですね、21章の5節に、御座に座っておられる方が言われた、見よ、私は全てを新しくする、また言われた、書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できるということなんですね。あまりにも素晴らしい啓示なので、こう良すぎて信じられない、もう信じ、もうはるかに私たちの思いを超えた素晴らしさがあるわけですね。パウロはキリストを知ったその素晴らしさのゆえに、これら全てのことをチリアクタだと思って、チリアクタってこのピリピーのね、どういう意味か皆さんもう勉強しましたか。何度も言ったんですけども、クソだと思ってるってね、はっきり言うとね、うんちだと思ってるっていう、そういうふうなパウロを言うほど、その素晴らしいんですよ。そして信じがたいので、今これらの言葉は真実であり信頼できる。で、信頼できるからこそ私たちは信頼することが幸いですね。マリアがですね、メシアをこう自分の胎にこの宿す、ということを御使いガブリエルから聞いたとき、宿すということをですね、信じたわけですけれども、エリサベツがですね、マリアに対して主によって語られたことをは必ず実現すると信じた人は幸いですってこう言ってるんですよ。なので私たちが信じて この受け入れるっていうことによって、この真実な神の言葉ですね、これに頼って生きていくということが、まあ、御心なわけなんですね。神様の願われていることなんですね。でこの予言の言葉が確かだということは聖書の中に何度となく書いてありまして、例えば使徒ペテロですね、まあ、ここは使徒ヨハネが書いてますけれども、使徒ペテロもはっきりとこう言ってますね。第2ペテロの1章の19節で、19節で、さらに確かな予言の御言葉を持っていますと。で夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのですと。さらに確かな予言の言葉がありますってこう言ったんですね。でこれね、この第二ペテロの一章の方は、あのペテロ自身があの栄光の姿に変貌変えられたイエス様を目撃した、私は目撃したんですよってこういう話をするんですよ。だから主が戻って来られることについて、その栄光の姿をですね、前もって私は、まあ、垣間見たんですよということを言って、さらに確かな予言の言葉って、だから自分が目撃したこと以上にこの予言は確かなんですよと、聖霊に導かれた人々によって書かれたものだから確かなんだって、こういうふうに言っているんですね。でこのことを言った後で、今読んだ、この預言者たちに霊を授ける神と、まあ、このように、今も言及しました、この預言の言葉が何で信頼に値するかって言ったら、神の霊によって書かれている、神の御霊が導いて書いておられるから、だからこそ、これは信頼に値するんですね。世の中に生きていれば、もうなんていうか気が狂っているように思われるかもしれないわけなんですよ。しかし、そんなことないんだよと。その中で私たちは希望の灯火として、この心に目に留めておくといいんだっていうことを言ってるわけです。続けて、すぐに起こるべきという、いつこのことが起こっても、このおかしくないという用心深さを私たちはいつも心に留めている必要があるわけなんですよね。まあ世の中っていうか一般の中でもそうですよね。交通事故が起こるであるとか、いろんなこの天候が悪天候になるとか、いつ起こってもおかしくないよね。まあ今ちょっとふっと思い出したのは、ちょっと昔のニュースになりますけど、あのどこでしたっけ、あのずっと北海道の奥の、船が、何だっけあそこ、それね、みんなが危ないよって言ったのに、まあ強行して出てったわけなんですよね。で私たちはどこかで、あ、私たちは大丈夫だっていうふうに、まあ思ってしまうわけなんですよ。決してそんなことはないわけですね。すぐに起こるべきこと、これをしもべたちに伝えてですね、で同時にですね、これ、これすぐに起こるっていうことは、このなんていうのかな、こう実感というよりも、今説明したように、その時期って言ったらいいですかね、時期、しかも季節の方の時期みたいな意味合いがあります。収穫の時であるです、ね、だからその時が近づいているという時に、その、実が実ってですね、でそれでもう本当にその時期だっていうことなんですね。だからそういうつもりでこのいつも望んでいなさいっていう、このそれで、私たちはその機会を活用して、そして知恵を尽くして行動しなさいというのを前回のね、コロサイ書で覚えてますか、4章のところですね、時を活用して、機会を用いてって書いてましたね。でそのように私たちはしていく必要があるわけなんです。そして預言の言葉を守る者は幸いである。この守るという言葉は、なんかね、行うというよりもね、 保っておくっていう感じです。もちろん行うことも含まれますけれども、保っておく、それを抱いておく、しっかりとこれにしがみついているということです。なのでね、本当に私はおすすめします。おすすめしますとも推薦の勧めるじゃなくて、漢字の勧める、もう一つあるじゃないですか、推薦ではなくて、そう、強く、こう励ましますっていうのですかね、勧めますね。でそれは何かって言ったら、しっかりと御言葉にとどまっているということです。そして、信じている者たちが集まるところでイエス様の名を褒めたたえて礼拝を捧げ、御言葉を聞いて、しっかりとその希望を抱いているんだということなんですね。この予言の言葉をももの者は幸いで、そのことによって忍耐が生まれます。忍耐がですね、そのいろんなことが起こります、生活の中で。しかし、その時に主が来られるんだって、でこのようにね、信じて忍耐することができる。単に我慢することじゃないんですよね。クリスチャンの忍耐というのは希望に裏打ちされた、この忍耐、信仰を働かせるところの忍耐なんですね。で次に8節ご覧ください。これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私は聞いたり見たりした後に、これらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした。すると御使いは私に言った。いけません、私はあなたや預言者であるあなたの兄弟たち、この書の言葉を守る人々と同じしもべです。神を礼拝しなさい。いやー、これですね、やっぱり驚きますよね。ヨハネ本人がですね、御使いを礼拝してしまおうとしてしまうほど、誤ってしまう内容なんですよね。ちょっと驚きますけれども、で、子羊の講演の時、19章ですね、の時にもやはり、足元にひれ伏して礼拝しようとしてしまうということを見ましたが、黙示録には御使いがこうイエス主ご自身のような輝きを持って輝いている、場面があるんですよね。15章の6節で、彼らは清く光り輝く雨布を着て胸には金の帯を締めていたとありますから、まさにイエス様ご自身であるかのような栄光の輝きを持っていると。しかし預言、あなた方と同じ預言者のようですね、その預言の言葉を守る人々と同じでしもべなのだと、神を礼拝しなさいと、いうことで、私たちはとかく神の器を持ち上げてしまいがちです。特に異教の背景のある、多神教の背景のある、日本もそうですけれども、人々はですね、尊敬するということと拝むっていうことはちょっとこう区別があんまりされてないわけです。例えばコルネリウスがですね、これ興味深いですよ。コルネリウス覚えてます？ローマの百人隊長でカイサリアにいて、そして御使いに示されて、このペテロをね、この来てくれるように招いて、そして一家がこぞって、イエスも信じて聖霊のバプテスマも受けるんですけど、そのペテロが来た時に拝んでしまおうとしてた。でそれをやめさせて、お立ちください、私も同じ人間ですと、でこのように言っているということで、私たちが本当にこのしもべ、みんなしもべなんだということで、神のみを拝むということなんですね。で10節、また私に言った。この書の予言の言葉を封じてはなりません、時が近いからですと。だから、この御使いを礼拝する、これもやめさせてですね、で大事なのはこっちです。予言の言葉を封じてはなりません、時が近いからですと。封じてはならないというこの言葉、これはね、ダニエル書とは対照的なんですね。封じておきなさいっていうふうに12章に書いたんですよ、ダニエル書の。ダニエルよ、あなたは、4節、終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探し回ると、このように言っていて、時が近づいたって言ってるんですね。その時って何かって言ったら、メシアの時なんですよ。 キリストの時なんです。で、主はもうすでに来られました。だからイエス様は弟子たちに、ずっと偽人とか預言者とか見たいと願っていたのに、見ることができないのはあなた方は見ているのですと、あなた方見ているから幸いで、今聞いているから幸いだと、イエス様が弟子たちのお語りになった理由は、もう目の前に預言と律法を成就した方が、成就した方、キリストご自身が弟子たちの前にいたからなんですね。その方が間もなく来られる。だから封じてはいけない。もうこれを、開けておきなさい。この明らかにしておきなさいということを言っているわけなんです。だから私たちは黙示録の学びがものすごく大事になるんですよね。で、やはりこの現実的な話として黙示録を、このそうですね、あのね、よく言われるのがキリスト教会の中で、あの御言葉が語られるときに、あの旧約聖書は話されないっていうことをよく聞きますよね。で、まして予言なんていうのは話されない。で、もう一つは黙示録は避けられます。やっぱり分からないとか、まあ、そういうことなんですよね。けれども、その黙示録自体が、あの封じてはいけないって教えてるんですよ。なので私たちは時が近い、封じてはいけない、で、この言葉に心を止めていく必要があるわけなんですよね。でね、あのね、どうしてもですね、私たちはこの襟好みをしてしまう傾向があります。この神様のご計画のね、この部分だけをなんかだけ目を止めて、他のところはこうあんま見ないみたいな。で、この失敗を犯したのがあの弟子たちだったんですね。イエス様はこの復活された後にエマオに行く弟子たちに対して、その堅くらな心を見てですね、嘆かれたわけですけれども、あのまだ悟るのができてないと。キリストは苦しみを受けた後に栄光の中に入るじゃないですかって言って、創世記っていうかね、この律法でこの書いてあるこの聖書全体を通して、預言書全てを信じてないっていうことが嘆かわしいって話をしてですね、全体を通して解き明かされたご自身についてのこと、これがすごく大事になります。で、パウロも同じようにエペソの長老たちに対して、神のご計画の全てを余すところなくあなた方に知らせておいたのですと、で、このように言っているんですね。本当にあの教会として襟好みをするっていうことが、これ戒めなんですよね。そうではなくて、全てが明かされていかなければいけない。で、注意節、不正を行う者はますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい、正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なる者はますます聖なる者とならせなさいということですね。今招きの言葉に入ってきてます。あなた方の前には二つの道だけなんだよって、こういうふうに言うわけなんですね。これね、あのモーセが律法を全部語った後もやっぱり同じようなことを言ってまして、申命記の30章の19節で、私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる、私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く、あなたは命を選びなさいって、こういうふうに言ってます。で、このようにして、そうですね、あともう一つ、イエス様ご自身が三条の説教ですね。で、そこでも狭い門から入りなさいってこう言われてですね、滅びに至る門は広いのですと、でも狭い門から入る、命に至る道は狭いんだと。そしてあとは最後の最後に、砂の上に建てられた家、あの家と、そして岩の上に建てられた家ですね、御言葉を聞いて、聞くだけで行わなければ砂の上で、聞いて行うものは岩の上で、こうやって2つの道なんだよっていうことをね、教えておられるわけなんです。で、この予言の言葉によってですね、この全てが語られていく中で明らかにされていくんですね。この不正を行うものと正しいもの、聖なるものっていうのがこう明らかにされてって、そしてますますこう何て言うかな、 どっちかしかない世界になっているんだよということを明らかにする。それがますます汚れたものとなりなさいとか、ますます正しいことを行わせっていうことなんですね。中間がないんですよ。これイエス様戻ってこられるときに、この終わりの時にですね、起こることなんですね。それまでの間はこう、それまでの間はですね、この混じっている状態、この畑に毒麦がまかれてしまっている状態だということが、この天の御国の例えですね、そこに書いてありますけれども、で主人はこの毒麦を刈り取ってはいけないと。なんでかって言ったら、良い麦も一緒に刈り取ってしまうかもしれないからだって。こういった、しかしですね、刈り取りの時が来る。これは明らかにされた時ですね。明らかにもう実がなって、そして毒麦だってこう分かるものをこう刈り取っていく時が来ると。でこの時の話をしてるわけです。不正を行う、このもう明らかに不正、汚れたもの、そして次に正しいもの、聖なるものというふうにこうなっていくんです。大事なのはですね、ベクトルって言ったらいいかな、どっちをこう向いているかなんですね。だから私たちのイメージだと、なんかこうめちゃめちゃ悪い人がいて、でちょっと悪い人がいて、で普通の人がいて、ちょっといい人がいて、このめちゃめちゃなんかよくなんかこれあるじゃないですか、これ今日のお店の、評価をしてくださいって言ってさ、アンケートとかなんだかってさ、この5段階からなんか8段階からあるじゃないですか。でそういうふうに見てしまいがちなんですけれども、そうじゃなくて、神様 に対して、この向いている人は聖霊が働いてくださって、ますます清いものになさせていただくんですね。でそうではなくて、この拒んでいくものに対しては、この本当に悪魔の惑わしがますます働いてしまって、ますます不正の中に入っていってしまうと、まあ、こういうことなんです。で12節をご覧ください。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えて来るということで、私はすぐに来るとイエス様がおっしゃいました。すぐに来るよ。で報いを与えるよと、それぞれの行いに対して。だからイエス様が戻って来られるということをやっぱりこう信じているってすごく大事で、この自分の今の地上の行いですね、主にの皆によって行っているかどうかということが、全部イエス戻ってきた時に評価されるんですね。報いがあるんですね。イエス様が三条の水訓でも、人に見えるように善行を行ってはいけないと。なぜならばその時にもう報われてしまうからだと。素晴らしいですねとかって言って報われちゃうわけじゃないですか。この人霊的ですねとかって。しかし隠れたところで行いなさいと。隠れたところで父が報いてくださいますとこう言ったんですよね。でこれ奉仕者の心への学びとかでもやりましたけれども、この主に仕えるっていうのは、まずは選ばれて召されているっていうところから始まって、そして人に対してっていうよりもこれ神に対して行っている、そして報いをイエス様からいただくんだっていう、まあ、このことがはっきりと、こうしている必要がありますですね。でここで言っている報いっていうのはもう間違わないでほしいんですけれども、罪に定められるという報いではありません。もうそれはキリストイエスにあって罪に定められることは決してありませんと。でも20章のところで火と硫黄の池に投げ込まれるということで、もうそれは終わってるんです。でここで言っている報いというのはキリストの御座とも言われるんですけれども、それは今までこの地上で信仰によって行っていったこと、イエス様を愛するがゆえに行っていったことで、これが全て褒美って言ったらいいんですかね、賞賛って言ったらいいでしょうか、まあ、ちょうどオリンピックの選手が賞を受け取るのと同じように受け取るんですよと。でこのように、この教えられています。そして13節、私はアルファであり、オメガである、最初であり、最後である、初めであり、終わりである。ね、これ締めくくりに近づいてるじゃないですか。だからね、 一章に出てくるのとね、もう同じこう表現がもう出てくるんですね。最初の方で、最初であり最後である、初めである終わりである出てきましたと、アルファであるオメガも出てきたんじゃないかな。ちょっと見てますかね。そうですね、アルファであるオメガも8節に出てきますね。でこれがもう全てをイエス様が掌握してるんです。初めから終わりまで、アルファっていうのはアルファベットの、ギリシャ語のアルファベットの最初の言葉で、オメガっていうのはギリシャ語の一番最後の言葉ですよね。あ、そういえば今ね、コロナで何だっけ、オミクロンとかね、あれギリシャ語のアルファベットでしょ確か。その前がデル、なんかちょっと前がその前の前の分かんないけどデルタとかね。だけどオメガが最後なんですよ。だから始めであり終わりであるっていうのはイエス様が、全てを私が支配をしているんだよと、その私が全てのことを知っていて報いを与えるんだっていうことです。で14節ご覧ください。自分の衣を洗う者たちは幸いである。彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って、都に入れるようになる。犬ども、魔術を行う者、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は外にとどめられるということで、衣を洗う者ですねと、そうでない者に分けられるわけです。で、衣を洗うっていう言葉、何度となくね、やはり黙示録に出てきて、白い衣とかですね。例えば7章の14節で、この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、この衣を洗い子羊の血で白くしたのですと。そしてそれは正しい行いだということを19章の8節で言ってるんですけども、これ天における子羊の声ですね。花嫁は輝く清い雨布をまとうことが許された。その雨布とは生徒たちの正しい行いであるということなんですね。だから衣を身につけるっていうのは、これね、何度となくこのパウロの手紙の中にも出てくるので、私たちはね、本当しっかりと、この心に留めておきたいですね。何かって言ったら、この私たちは新しい人に変えられたので、その新しい人を身につけて生きなさいということですね。身につけて、そして困難に耐えて戦い抜いていく必要がある。で、その行き先が命の木の実であり、門を通って都に入るっていうことなんだということです。で、その逆の人たちはますます汚れるってさっき書いてありますけれども、中に入ることはできないんですよ。で、ここでこの御言葉を聞いている、直接的には7つの教会ですね、7つの教会、いわゆるアジアにある教会の人たちにのイメージをね、このお伝えしますね。真逆なんですよ。その汚れたものが都の中にいて、町の中にいて、そして衣、白い衣、衣が洗われている者たちが入れないみたいなイメージがあるわけです。例えばお医者さんにかかるとするじゃないですか。もうそこはでも魔術が行われてます。アスクレピオンっていうですね、蛇の形をした神様なんですね。で、当時は医療的な行為と魔術は一体化されていたんです。あと図書館が、ケルスス図書館っていうのが、これエペソにありますけれども、ローマにおける三大図書館の一つですね。で、目の前に遊郭があります。で、このゴミ捨て場があるんですが、門の外に。で、そこには赤ちゃんが、望まぬ妊娠をした人たちの赤ちゃんの捨て場、もうゴミ捨て場のようにして赤ちゃんを捨ててったわけなんです。あと、あらゆる偶像の神々、皇帝を神として崇める神殿や門がたくさんありまして、皇帝の像のところでこう証拠を立かなければいけないんだけれども、それも拒んだら目の前が市場なので、もうこいつは、皇帝不敬だって言ってね。で、それで売り買いができないわけですよ、きちんと。で、このように 居場所がないんですね。住みづらいんです。そこにいるということ自体がとてもづらい。これ少数がですね、簡単に言うと。しかしその真逆になる、その逆転が起こるよと。ここにいる都にいる人たちは魔術を行う者、みだらなことを行う人、人を殺す者、偶像がむ者、全て偽りを好みを行う者は外にとどめられるんだよということなんです。このようにしてイエス様は予言の言葉を守る者たちに対する幸いをですね、語られました。報いを語られましたが、今度はイエス様が来られることを恋したう言葉が並んでいます。16節、私イエスは御使いを使わし、諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星であると。イエス様がお語りになられていますけれども、ご自身がですね、ダビデの根と言ってますが、これもイザヤ書の11章ですね、1節に、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶと。このエッサイというのはダビデのお父さんですね。でそのダビデの子子孫としてイエス様が現れてくださったわけなんですね。で輝く明けの明星ってありますけれども、これですね、さっきもね、第二ペテロの一章のところで、やっぱ明けの明星っていう言葉で、これイエス様メシアの言葉でね、名称としてあるんですよ。民数記にも24章の17節で、バラムがヤコブから一つの星が昇りってありますね。これ明けの明星、星が昇りとあります。でルシファーのこと分かります。ラテン語で、まあ、明けの明星って意味ですね。イザヤ書の14章ですね。でそっちの方が有名なんですよ。だけどそれはね、その高慢になってしまって、そのかそうです、自分が神のようになろうとするこの高慢になった、御使いのことを話しているのであって、イエス様ご自身ではないんですけれどもね。いずれにしてもこの希望を持って、これから夜が明けて昼になると、神の国が来るんだと。でイエス様がその明星です。これから来るお方なんで、御霊と花嫁が言う、来てください、これを聞く者も来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はただで受けなさいと。はい、ここで招きをしています。まずね、御霊と花嫁って分かります？この花嫁って教会のことですよですね。エペソの5章に書いてあるとおりです。花嫁、教会です。で御霊と花嫁って言ってますけど、なぜかというと教会に御霊がとどまっておられる。で教会こそが御霊の住まわれる神殿であるということ。私たちがね、御霊の住まわれる神殿ですから、その御霊が導いてくださって、この花嫁、キリストが来られることをはっきりと表してくださって、そしてはっきり表すだけじゃなくて、来てくださいっていうふうに恋したう思いが与えられます。パウロ自身がマラナタですね、主を来てくださいと。で主を愛さない者は呪われるとも言いました。でこのようにして、この待ち望んでいるわけなんです。でですね、福音への招きがあります。乾く者は来なさいってこう言ってるんですね。命の水はただで受けなさいと。だから何か善行を積んだりとか、何かを対価を払って水を飲むのではなくて、そのまま来なさいと。恵みなんですよ、そのまま来なさい。で18節、私はこの書の予言の言葉を聞く全てのものに証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれると。でこのようにこの再び予言の言葉の完全性って言ったらいいでしょうかね。もうこれ以上でもなくて、これ以下でもないんですよ。もう全てなんですよ、神様が言われた。だから先ほど似て、先ほどね、モーセの説教のこと言及しましたが、やっぱり似たことを新明記で話してまして、4章の2節、私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じる、あなた方の神主の命令を守らなければならないというふうに、このように言ってですね、 付け加える取り除くっていうことを、まあ、容易にします。さっきエリ好みっていう言葉で言ったけども、まあ、このこと言ってるんですよ。付け加えるか、これまあ立法主義的ですよね。そして取り除くか、こっちはなんかリベラル的って言ったらいいかもね。ここはイエスの言葉ではないとかさ、この神の言葉ではないとか、リベラル的な。でそれをどちらも神様は忌み嫌われるわけなんですよね。取り除いてしまったら、聖書黙示録にある素晴らしい約束、命の木と聖なる都から取り除かれて、で付け加えるとそれが災いになっていく。愚かですよね。本当に付け加えたら災いになっていくんですよね。で取り除いたら入れないんですよ。だってそのいいところ取っちゃうから、ということをイエス様がここでおっしゃっています。神の言葉がいかに完全であるか、そのまま受け入れるに値するかなんですね。で20節、これらのことを明かしする方が言われる、しっかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスを来てください。これやり取りしてるんですよ。わかります？さっき来てくださいってこう言ったでしょ。だからイエス様がしっかり、OK、私はすぐに来るってこう言って、そしてアーメン、主イエスよ来てくださいとまたこう言ってるんですね。この愛のやり取りをしてるんですよ。恋のやり取りって言ったらいいでしょうかね。それを言っていて、私たちはいかがでしょうか。イエス様をこれこのように恋したっているでしょうかですね。私たちは、この疲れてしまうとですね、どうしてももう主が来るの遅いんじゃないかってこう思ってしまうわけですよね。でも疲れ果ててしまわないようにと、この、ヘブル書の12章では進めています。でこの弱った足を強くしなさいと、立ちなさいって、でそしてイエス様から信仰の創始者であって完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと。花嫁でもそうですよ。なかなか来ないように感じる。で夜中になった、あの10人の乙女のね、あの例えですよね。そしたら突如としてやってきたわけです。でこのような忍耐が私たちに必要とされますけれども、必ず私は来るよと、すぐに来るよと、遅すぎることはないよっていうことです。あ、ここ大事ですね。遅すぎることはないよと。どうしても私たちはね、焦っちゃうんですよね。遅すぎることはない、すぐに来るって言われたらすぐに来るのって、じゃああと1分後とかね、そしたら何年経っても来ねえなってなって、じゃあやめとこうかとか、そうやってクリスチャンをやめてしまうというか、信仰から離れる人は残念なことに多くいるんですよね。でこの前のコロサイ書の学びでも、デマスという人、その時はパウロと一緒にいましたが、第二テモテの、ところには今の世を愛して見捨てたと書いてあるんですよ。でこのように、このすぐに来る、これね、覚えておきたいですよね。イエス様がすぐに来られて、そして私がアーメン、主イエスよ来てください。だから毎日の交わりがすごい大事になります。イエス様との交わりですね。そして本当にイエス様への愛を確かめながら歩んでいきたいと思います、ね、これそれが21節です。主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。恵みですね。イエス様の愛、恵みですね。この私たちが何か何かができるから愛される、好意を持っておられるんじゃなくて、何もないのにただ愛しておられる、ただ好意を持っておられる、祝福をしてくださる、その恵みが私たちと共に全てとありますようにと言っています。聖書の最後の言葉は何ですかって言ったらですね、異端とキリスト教の違いは何だか分かりますか。恵みですね。恵み、恵みがあるかないかです。この一言ですね。その異端と呼ばれているところは自分の行いですね。それによって神の義に到達しようとするわけです。けれども恵みは神の義がこっちにやってきたんです。信仰によって受け取って、その恵みによってその贈り物として義と認められるわけですね。でこの祝福の中に私たちは入っています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。ついに黙示録ずっと長く行っておりましたけれども、本当にあなたが終わらせてくださったことを感謝いたします。 しかしあなたのストーリーは全然終わりません。今読み終えましたけれども、本当にこの予言の言葉は完全であって、私たちがますます正しいものとされなさい、ますます清められなさいと、あなたが言われた通り、日々本当に主を聖霊に満たされて、イエス様がすぐに来られることを期待して、その愛の中に自分自身をとどまらせていくことを覚えます。どうぞ助けてください。疲れられていることがないように、世を愛することがないように、どうか助けてください。世を愛する者は神の愛がとどまってないと、あなたは言われました。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。